101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。8月15日は盆とか裏盆とか言います。そして日本中でいろんな行事が行われます。まあ西宮、我々の家でもお盆は普段と違ってちょっと様子が変わったりするわけですが、笠置シヅ子さんの歌に買い物ブギーっていう歌ありましたね。盆と正月が一緒に来たほど忙しい、ちゅう買い物すんのに忙しい、それほど買い物すんのかいなというぐらい、なんかお盆なというのは大層なことみたいやったですけど、今はそれほどでもないと思いますけれど、盆と正月というほど全国的、まあ普遍的な行事やということやと思います。今日改めて裏盆とかお盆というのは何だろうということをちょっと郷土資料館の学芸員さん、西尾さんにお話を聞きたいなと思ってやってまいりました。西尾さん、こんにちは。
こんにちは。
一体このお盆っていうのは何でしょうね。
そうですね、ね、基本はご先祖様をお慰めする、お迎えしてお祭りして、まあ、あの世にまた戻っていただくという、まあ、ご先祖様を供養するものですね。
なんか、はい、あの世からこの世へ帰ってきてもらうねん、はい、ということをよく言いますね、
はいはいはい、そうですね、
そういう考え方なんです。
あ、まあ、と言いますか、うん、まあ、帰ってくるっていうのは後からついた話ではあるんですけども、もともとはこの時期に、うん、あの仏教的な行事、まあ、はい、ルーツは中国ですが、
もともとは中国、
はい、
あ、そうですか。
中国の仏教とか、あの道教という、まあ、中国 の、あの宗教がありますね、はい、でそれと日本 の、 あの民族的な信仰が合体している、で、あの今に至っている。
いつ頃始まったもんですか。
そうですね、古いところで言えばもうあの2000年から前の話になりますので、ただ日本ではそこまで ね、あの、日本でこの時期に、まあ、お盆という名称ではないにしても、はい、あ、まあ、ないですね。この時期に仏教行事、うん、でそうしたあのご先祖様というか、まあ、ご先祖様という考え方も実は、うん、そんなに古い話ではなくて、亡くなった方の御霊を、はい、まあ、あの敬うといいますか、はいはいはい、慰めるというか、そうした行事そのものは、はい、もうあの、奈良平安の時代から、はい、行事としてはございますの で、
そ、 うです、
はい、それが、まあ、時代を経ることによって、うん、今のような形へだんだんとあの、まあ、あの変化していったといいますか。
なるほど、ね、
はい、ですからご先祖様としての敬うっていうのも、うん、これあのちょっとお盆から話がずれますけれども、うん、あの先祖供養という考え方が定着していくのは江戸時代になってくるんですね。やっぱり安定した生活の中でご先祖様を敬う、ですからお墓にですね、はい、先祖代々であるとか、
は
い、
あります、
何々家先祖みたいな形でお墓に字が出てくるのが、はい、大体18世紀とか、まあ、江戸時代に入ってからになりますので、うん、そのあたりぐらいから、まあ、あの一般庶民もご先祖様という、うん、あの意識が強くなっていきますから、はい、そこらあたりも含めて行事のこう意味合いっていうのが、うん、まあ、変わってきているっていうのも確かですね。はい、ですからあのなかなかねお盆とはって一言で聞かれるときにこれですという一言でね、
難しい、
はい、難しいね、ルーツは複雑でございます。
そうか、
はいはい、ですからあのこの時期 の、 あの行事とか、はい、のであのいくつか馴染みのある、でもなんか理由がよくわからない言葉っていうのをいくつかあると思うんですが、うん、
ありますある、それを今日は聞きたか
った、はいはい、まあ、少しずつですけどもまたあの、うん、解説してみたいと思います。
お願いいたします、はい、これはまだ全国共通の行事 ですよね、
うん、あの日本国中お盆ではあるんですけれども、はい、それはね様々です。
あ、そうですか、
はい、で、あのよく言われるのがですね、うん、新暦のお盆と旧暦のお盆というか一月遅れのお盆、前田さんとは何回もあの暦のお話をしました時に、
やっていただきましたね、はい、
あの明治の6年以降ですね、はい、いわゆるあの新暦という、西洋で使っていた暦が、まあ、日本を使うようになります、はい、でそれまでは月を中心としたの太陰暦というの、まあ、通称旧暦と呼んでますけども、で大体それが一月近く の、うん、あの暦 の、 あの時間の差があるので、そうそうそう、だからちょうど日本人上手にですね一月遅れと月遅れという、はい、やり方を編み出したっていうのがありますので、ですからあの新暦いわゆるあの明治以降ですね、うんうん、の新しい暦を元にして中心で動いている地域っていうのは7月の15日がお盆なんです。でそれ以外の地域っていうのが8月の15日の月遅れ、だから私たち関西人はほぼほぼ月遅れなんですね。
そうです、そうです、だから8月15日今日がお盆やと、はい、
なるんですね。7月15日をお盆って言ってるのはね、あのやっぱり東京とか関東ですね。
なるほどね、
はい、ですからいろんなあの他の年中行事も含めて、うん、あのそのあたりっていうのがあの新しい暦を中心で動き、その、それ以外の地域っていうのが旧暦もしくはあの月遅れで動いていく。
そういうことか、
はいはい、
なるほどね。それからまあ、はい、地域によって少し違いはある。
ありますね。
でやってることは大体似たようなことと違いますの？
これまたいろいろあるんです
そうですか、
はい、
いろいろあるんです。
はい、
やっぱり形が違う。
違ってきますね、はい、でも、まあ、この時期お盆の付き物というか聞くお言葉って言ったら、うん、じゃあ、これはあの商業ベースに載った言葉ですが、お中元、前田さん、お中元はもう前田さんが送るんじゃなくてもらう方の立場ではないかと思うんですが、はい、これはですね、はい、あの相対する言葉としてはお歳暮ですよね、はい、
あ、やっぱり盆と正月やうんうん、うん、
あの1年を2つに分けて、ははこれも暦のシステムで1年半分にしてね、相対する2つ の、 あの分を相対してっていうのはこれも暦のお話の時にしたと思いますけども、
う
ん、これはどっちかというと多分ね中元の方が先やと思うんです。
あ、そうですか、
はい、と言いますのもこれがお盆のルーツになる言葉で、
はい
はい、中国の行事としてですね、太陰暦、まあ、いわゆる旧暦の7月15日に中元節っていう、
中元節、
はい、あの節っていうのは節営の節ですね、中元節っていうね行事が中国で、あの道教に関する行事ですね、はい、これがありまして、この時に、まあ、地獄の、まあ、帝に対して食材の、はい、要するにあの悪いこといたしましてどうのこうのという謝る行事なんですが、で転じて、まあ、亡くなった方の罪を免れるようにお祭りをすると、はい、でその時に、まあ、生きてる人に対して、まあ、お世話になった人に対して贈り物をするという風習がありましたので、まあ、これがずっとあのお盆のルーツになる考え方、まあ、その時期の行事ですから、うん、そこから派生してきてこの時期に、まあ、お中元という形でですね、うん、日本では贈り物をするというふうに、ね、まあ、あのデパートも宣伝しましたし、うんうん、はい、そのあたりだから7月に入るとお中元の売り場が特設されまして、うん、であの立秋になります8月の7日ぐらいまでに贈りましょう、はい、要するに月遅れまでの間に贈りましょうと。だからあの8月7日過ぎるとねお中元もあの季節変わってしまいますので、ね、あの季節外れ の、 あの季節の贈り物じゃなくて季節外れの贈り物になりますから、 な、ね、なので早めに贈りますという、まあ、そこがちょうどあのうまく月遅れのお盆と新暦の お盆のこの1ヶ月のタイムラグがうまくそういうのにマッチしちゃって
ますな。なるほど、ね、
はい、これがまあお盆の一つ の、はいはい、まあ、あの行事ですね。
でもお盆にはいろんなことが他にあります、
ね、あります、あります、はい、でこのやはり7月15日このルーツになりましたのがこれはあの、はい、仏教におきまして、はい、まあ、普段はですね外に暗夜をして宅発をするような修行をされてる、うん、まあ、お坊さんもですね、はい、あのちょうど、まあ、これはインドとかそちらの方の話なんですが、うん、雨季になりますので、はい、まあ、外を回りづらいですよね。
あ、そうかそうか、
はい、でお堂の中でこもって行をするっていうね、下安後夏に、安全の安に、居室っていうかいるっていう字で、あの下安後という行事があるんですが、このこもった行事が7月15日に満願になりまして、はい、いわゆる満願、要するにもう修行をそこで達成をすると、うん、その後はねお祝いになるんですよ、はい、でその修行を終えたお坊さんに対してお供え物というか、まあ、通じて仏さんへのお供え物になるんですが、食べ物をあの普段宅発で回ってはりますからね、はいはい、その間してませんので、下安後満願の日に僧侶に、はい、食べ物を施しっていうかすると、まあ功徳を得られると、はい、またここちょうど7月15日に人に物をあげる話が出てきますよね、はい、であのこれがまあ相まって、まあ、日本にやってきて、うん、でので日本のこう祭るという感覚と一緒になって、うん、7月15日を中心にですね、だいたい4日間くらいなんですけども、まあ、メインの行事ですね、ご先祖を祭るという仏事としてね、まあ、特にさっき言ったあのご先祖という感覚がはっきりしてきた江戸時代ぐらいからは、これがあの日本のまあ伝統的な行事という形で定着をしていきます。なかなかあの長い話に
いやいやいや
でこうしたあの行事をですね、まあ、あのやっていくにあたって、もう本当にあの全国でやるんです。で全国でやるんですが、全国一律ではないんですね。はい、で主なものはやっぱりご先祖を祭りますので、はい、何がしかの祭壇、お祭りをする、はい、お供え物をする場所っていうのを特設します。
特別に、
はいはいはい、お家でもされますかね。普段、まあ、お仏壇のあるところだったでも、あのお盆の間だけ別に机を出して。
そうなんですよ、お盆の時だけね、
はい、
仏壇があるのに、はい、その前に一つ
机出して、
はいはいは
い、やりますね。でそこにはあの、まあ、今ではだった御座とか菰とか、はい、あの普段食卓では使わないようなものを、はいはい、まあ、一旦引いて、そこにお供え物をされる。
そうか、これは別の場所ということになってるわけですな、
はいはい、あの机の上にお供え物だけ置いたんではね、あの特別感っていうか、まあ、そういう
出ません
ので、あの行事っていうかそういうお祭りごととしてする位置づけるために敷物を引いて、ね、お供え物も普段使わないね、物販膳というかちっちゃいのお椀とかお膳とか、
そうそうそうそう、おもちゃみたいな、
は
い
は
い、
行事あのお命日の時とあのお盆だけ出てくるような、
そうそうそうそう、ちゃんとした朱塗りの、
はい、ありますね、
うん、ありますあります、は
い、でまあ、このお揃いのものもあれば、あの杯だけ10個とかね、まあ、ちょっと宗派によってそれぞれがあるんですが、でそういうお膳物を、されるのと、うん、であとはあのいろんな盛り物、果物とか野菜とか、
はいはい、
乾物とか、
はいはい、
あんなんもあの一緒にねお供えされる。
きゅうり、なすび、とうもろこしなんかいうのが並んだりします、
ありますね、それその時その時の旬のものをお供えします、
はい、ほおずきが飾られたりしますね、
はいはい、赤いほおずきですね、
綺麗、なことです、
はい、これはもう夏この時期ちょうどあの月物ですね。
なるほど、
はい、あの鬼の灯火と漢字では書きますので、
はは、
はい、あのまあ、そんなんも由来してるんやと思うんですけども、
ど、ね、
でこれもあの普通にお皿とかに盛るのではなくて、うん、あの畑とかがあるとこでしたら、ね、本来はハスの葉の上に乗せるんです。
ハスの葉にね、
はい、やっぱ仏様のものですので、ハスっていうのは極楽とかに咲くものですね、うん、ですからハスの葉の上に盛るんですが、うん、もう最近ねやっぱり綺麗なあのハスの葉が取れる池がなくなってきているの で、 ですからあの、まあ、調査でお聞きすると、だいたい随気の葉っていう言い方しはるんですけど、
はいはい、
あの里芋の葉、
里芋の先が広い、はい、あの葉っぱは、はいはいはい、
あれをハスの葉、あの葉に見立てて置かれるっていうことが多いんですが、最近は逆にねスーパーでねハスの葉売ってますのであのハスの葉の形の絵も売ってますんで、まあまあまあまあ、あのスーパーがいろんな年中行事を教えてくれる、なんかちょっと皮肉なものなんですが、はい、
まあ、そういうお供えをして、はい、
されますね。
なんかあの仏教的なことですけど、はい、やっぱり お寺さんがおいでになって、お経をあげてやる、
はい、あのまあ棚行って言います
ね、棚行っていう、
はい、
これは何でですの、
ね、 お供え物をねされている場所ね、棚って言うんですよ。
あ、棚
って、はい、でお仏壇のとこ、まあ、地域によってはね、お仏壇の前にご先祖さん用の棚を作って、はい、で例えば新仏さん、昨年な、あの前のお盆からの間に亡くなられた方がいらっしゃったら、はいはい、その方用の新仏さん用の棚というか、うんうん、お供え物があって、うん、で、またそれとあのまあご先祖さん、家のご先祖さんに引っついて帰ってきはった、はあの無縁仏さんもお祭りしはるとこもある。
そんな人も来てまんのか。
あのついてきはることがあるらしくて、はい、
で、そうですか、
はい、でそういったのを屋内に設けはる地域もありますし、はい、例えば三重とか岡山とかでしたら、いわゆる縁が出たあのお庭にですね、はい、あの棚を作られるところ。
そうですか。
だから屋内にっていうんではなくて、あのお盆用の棚をね別にされるとこもあるんで、まあ、あの棚の前で、だからお仏壇にお参りされるんではなくて、はい、その棚に対し て、はい、だからその時確かね、お仏壇からあのお位牌を前に出してこられる、はいはいはいはい、とこもあると思うんですけども、
はい、でそういうそこで棚の前 で、はい、お坊さんがお経をあげられる、
はい、で棚行という
棚行
という、はい、
それと背書きというのを、ね、はい、寺にお参りしたりするときに、はい、申し込んでくださいと書いて言われたりします、はいはい、これはどういう意味なんでしょう。
背書きっていうのはですね、はい、いわゆる書き、まあ、あの植えた鬼と書く、はいはいはい、あの書きですね、施すと書いて背書きと言いますけども、はいはいはい、この書きっていうのはまあ地獄に落ちた仏とか あのようなものなんですが、あのこの時期にその書きに対して施しをすることによって、はい、あのその人たち あのまあ水を手向けるとかお供え物をするとかいうので、施しをすることによってその人たちがまあ救われる、家のご先祖さんに対してするんですけども、はい、祭り手の名人たちに対してもしてあげることで功徳が
積める。さっきのお話で一緒に帰ってきはった人ですな。
そうです、そうです。
ああ、その人に対しても、まあ、施すと、
してあげる、
まあ、そういうことが自分の功徳になるという、はい、
なっていくっていう、まあ、それを含めてあの背書き、まあ、世辞絵というところもありますね。書きという鬼の字を使うのが、まあ、あのお寺によってはあの世辞絵っていう、あの職を施すっていう、世辞絵と呼ばれているところも増えてありますけれども、はい、ですからあの先ほど中元とかの時に、うん、とかあの下安号の時にやっぱりあの人にも食べ物あげるとか施すとかいうのがあります、はい、あの基本の考え方は一緒なんですね。
なるほどね、はい、そうか、だいたいそういうことでお盆にする行事っていうのは、はい、だいたい分かってまいりました。
はいはい、
京都で大文字焼きとかあるけど、はい、あれもちょうどお盆の時期にやられると思うんですけど、はいはい、あれはやっぱりお盆の行事なんですか。
お盆の行事ですね。盆行事というのは狭く考えたら13日から15日までっていうふうに思われることも多いんですけれども、うんうんうんうん、実はあの9日日とか7日日とか言いましてですね、はい、8月の9日に、うん、まあ、お寺さんの方でですね、うん、あの仏迎えという
仏も
はいはい、特にあの新仏さんなんかの場合は、あの普通のご先祖さんより早めに帰ってきはりますんで、
あ、そうですか、
はい、そういう、まあ、仏迎えということを一旦されてっていうので、まあ、あのそのあたりからお仏壇磨きとか始まりますから、なのであのお盆の期間に、まあ、突入していくわけですね、
はい
はい、ですからまだそんなにあの正式なお祭り事はしないでも、うん、お盆としての期間に入ってきますの で、
はいはい、
で、まあ、13日そのさっきの下安後の、15日が漫画の日で、その前後4日間ぐらいっていう、うんうん、それで、まあ、今ではだいたい13日から、まあ、15日、場所によったら15日から16日に日付が変わってすぐっていうぐらいのタイミングでお家に帰ってきたご先祖さんをまたあの世へ帰っていただくようにお送りするというねことがあります。でその時に、まあ、お迎えする時はここがうちですよっていうので、はい、あの明かりでお迎えし、で送る時もこの日に乗ってあの世に帰ってくださいねというので、まあ、火を焚くと。
なるほど。
昔はですね、あの、今街中はまあ無理ですけども、うん、ちょっと地域に入りましたら、うん、あのお盆のお供え物っていうのはゴミにするんではなくて、
はい、
川に流したりとか。
流すんです、
はい、宿川でもね昔のお話聞きますと、
はい、
あのお盆過ぎに河口の屋台にスイカがプカプカという、
は
い、 お供え物をね川に、要するに水に流す、はい、あのこれねお雛様の時に言ったと思いますが、身の汚れを水に流すっていうのがありまして、
流し火、
はいはいはい、で川に流す、身に流すですね、うんうんうん、だから別に汚れではないんですけども、うん、祭り終わって送ったものをそうしたところへ流すということによって区切りをつける、う
ん、なるほど、ね、
はい、ですからあの仏送りっていうのも火を焚く、で今はあの川に流せないので、うんうん、お線香とお仏壇の輪だけ持って行って、うんうん、で流す場所、その川の橋のたもととかで護衛かまちょっとあげたり、拝んでお線香つけて拝んでっていう風に仏さんをこう、まあ、お線香の煙、その火に乗っていただいて帰っていただくという、でその大きなものが、まあ、町主の力で、まあ、あれも大文字さんもだから16日
同じこと、
同じ、まあ、つながっていること
、考え方としたらいいの、はい、まあ、それを大げさにやってはるというか、大々的にやってはるという、はい、
あの京都の町主力がお持ちありますので、
ね、
はい、だからあの地域によってはね、本当にあの15日16日にですね、うん、あのあそこまで大きくなくても、うん、ちょっとしたあのお正月のあのトンドみたいなね、はいはい、あんなあの松上げとか言ってタワーみたいなね建てて、
大きなものを作って、
はいはい、あの大きな炊き上げをねされるとこもあるんですよ。
あ、そうですか、
はい、
やっぱりそれもそうやけど、送り火迎え火に、はい、まあ、つながってるという考え方としたらつながって、
そうですね、はい、だからあの夏の行事というかお盆の一連の行事 で、
ね、
はい、あのお家の中 あのお盆というのは基本個人の家というか、うん、お家の中の行事なんですね、
はいはいはい、
お盆行事というのね、村行事とは違うんですけれども、うん、あのお家の中の行事ですが、まあ、皆さんで一緒に送りましょうというのがこういう送り火とか、
あ、
はい、今言ったような松上げとかいうような村全体でやる行事もあの地域によってはあります、はい、まあ、西宮はまあ大体基本お家の行事ですよね、どなたもね、そんなにあの、大げさに、地域でお盆行事ってされてることはないと思います、うんうんうん、はい、
まあ、我が家でも13日か14日に、
はいはいはい、
あの玄関の前へ行って、なんかあのあれも最近スーパーででも売ってるようですけど、
はい、
あの乾燥した木みたいなもの、
はいはいはい、
お箸の缶カラカラになったようなものをペキペキ折って、
はい、
あの玄関のとこにちょっと積んで、
はいはいはい、
火をつけて、でまあ、そこで手を合わすようなことをしておりますが、ああ、まあ、これがまあ送り、あ、迎え火、
はい、
そしてお盆が済んだらまた送り火というのを玄関でやるというの、
は
い、
こ
ういうのはみんなそういうことにつながっているわけです
ね。そうですね、はい、でもあのお墓参りもねこの時期きっとされると思いますので、はい、あのそれも、まあ、基本の行事とは思いますけども、はい、お墓で飲み食いされる地域もありますんで、
あ、そう
ちょっとした、ね、宴会をされるっていうか、
あ、そうですか、
はい、まあ、それが当たり前、もう一族が集まってご先祖さん祀られてお墓の前で、まあ、言ってみたらあの一族の集まりみたいな集いみたいなのを
やらはるんです、
はい、やらはる地域もありますね。
それじゃあまあお家に帰ってもらうまでに、
はい、
もう先お墓でお迎えしよう、
お迎えしてで連れて帰るという。
なるほど、連れて帰らはりまっか、はい、そうですか。そういうやり方をしているところもある、
ね、ありますあります。
それとまああの最近はどうか知りませんけれど、
はい、
あの私たち小さい時には、はい、学校が休みやったり会社が休みやったりしたことがあったと思うんですけど、
ね、あ、はいはいはい、
お盆の時、
はいはい、
今でもそれは続いてるようですか。
続いてます ね、うん、
あの小さな会社でもやっぱりお盆は休みと言って、
はい、
あのなまあ、三が日が3日間か4日間かぐらい休まはるというところが、はい、やっぱりそれはやっぱりそれは昔から続いてることなんですね。
そうですね、あの明治に入ってちょうど暦を、はい、あのした要するに近代化の中ですね、暦を整えますけども、はい、その時にいわゆる役所というか公務員 あのお仕事する、まあ、スケジュールみたいなのを決めていくんですね、でお正月年末年始とお盆の時期にもう一番最初はあの公務員の休暇といいますか、
はい、
役所 あの休みの日みたいなのを設定するんですが、
はいはい、
この時ですねちょうどね田んぼとかも忙しい時なので、
うん、
新暦で言ったら7月15日ですから田植えの最後
ははは、
はい、であの麦は刈り取るわ こう芽は植えないかんわという、うん、その一番忙しい時にですね、なりますのでですからまあ、その休みも休みなんですけども、はい、役所もちゃんと仕事しないといけないということ で、まあ、最初は盆休み役所も期間決めてやったんですけども、はいはい、数年のうちに取り消しになって、うん、役所の決まった休みっていうのはもう明治から年末年始、うん、ただその習慣的におうち行事とか、うん、こう主な日ですので、はい、まあ、慣習的に
やってらっしゃるところも
ある、はい、だから会社の盆休みっていうのは大体そうですね、
ね、
はい、ですから私たち役所勤めですので盆休みというのはございませんので
ねえ、盆と正月忙しいというけれども、
はいはい、
お盆については全国誰でもが休めるということではないという、
そうですね、
会社によってお休みにしはるところもあるし、はい、そうでないところは普段通りに仕事をなさってる、
はい、まあ、働
きせやけどお家に帰ったらちゃんと飾り物があったり、はい、お寺さんがお参りに来てくださったりというようなこともあるという、
は
い、
そうですね、はい、
これはやっぱり時代によって変わっていったりするんでしょうけど、
はい、
これ何百年も、はい、続いてるっていうのはすごいことですね、
は
い、
そうですね、はい、特に、まあ、先祖供養といいますかね、うん、そうしたこう、ことが安定して広くみんなが同じように思うようになった江戸時代からこちらっていうのは、うん、やっぱ安定した、まあ、その、ね、戦国時代とかはね、はい、やっぱ安定しませんから、
ね、
日々の暮らし恐れながらの日々の暮らしもあったでしょうけれども、
はいはいはい、
やっぱり江戸時代安定した生活が遅れたからこそ、うん、ご先祖様のことも気になるし
でしょうね、
はい、っていうことになってくると思います。
なんか特別な食べ物ってありますか？
そうですね、この時期さっき言われたねお供え物の中やったほおずきなんて、
はい、
この時期にしかできてきませんし、まあ、私がお聞きした中では、お盆何食べますか言ったら「めえ食べます」って言われて
「めえ？めえ？」って言
われて「ヤギじゃないんですけどね、はい、めえですか？」って言って聞き直したことがあって、はい、それはですね海藻の一種でひじきみたいな黒い海藻なんですが「あらめ」っていう、はい、それをね「めえめえ」って言い張るんです。それは油揚げとタイタンをお供え物にされたりだとか、
うんうんうん、
でまあ、お赤飯なんかに入れる小豆によく似た豆なんですが、うん、ささげという豆があるんですが、
うんうん、
それだったり長い鞘の鞘豆ですね、
ありますな、
あれなんかもうお盆の時しか出てきませんので、
そうかそうか、
はい、なんかそれとかねちょっと変わったところでは、
うん、
まあ、蓮の葉の上にお供え物を置くって言いました、
はい、
でお家のご先祖さんと一緒に帰ってくる無縁さんにもお供えすると言いましたけど、はい、その無縁さんにお供えするときは、まあ、蓮の葉もですが柿の葉にも乗せたりする、お皿代わりにね、だから家の仏さんはお皿に乗せるんですけど、
うん、
家の仏さんじゃないので同じものには乗せませんので、柿の葉にねそういう無縁さん用のお供えを乗せたりするんですね。ただまだその柿の実も実はお供えに入りまして、
で
もこの時期ですから青いですね、
まだ青いです、
まだ青いなんですが、はい、ですが柿も入ったりするんです。
あ、そうですか、
はい、
まあ、食べ物にもそういう何か、はい、因縁みたいなものがあったり、はい、ずっと伝統的につながっているものもある、はい、そして、普段はしないお飾りをしたり、そこへお坊さんが普段はおいでにならないのに特別においでいただいてお経をあげていただくというようなことがあったり、まあ、その時を通じて自分のご先祖だけじゃなくて縁のないいわゆるガキと言われる不幸な仏さんにも施しをして、そのことを通じて自分の徳を積んでいこうというふうな、そんな考え方がずっと続いてきて、
そうですね、
なるほどね、はい、まああんまり深い意味は知らなくても、
はい、
行事として今おっしゃったようなことをやっているお家はまだまだたくさんあると思います。
ございますね、
お盆をね、
はい、
お盆の行事としてやってらっしゃると思う、はい、まあ、これはこれでやっぱり大事なことやないかなと思
います。そうですね、
はい、一つの文化として、
はい、
日本人が続けていったらいいことやないかなと。今日はお盆についていろいろお知恵いただきました、京都資料館の西尾さんのお話を聞かせていただきました。西尾さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。